藤沢歴史探訪、今月は藤沢宿を歩こうテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます矢吹さんです。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
矢吹さんのおかげで藤沢宿ってどういったもの、どういった人たちが通っていたっていうのがだいぶ分かってきたんですけれども、まあ、先週はですね、遊行寺を中心に、推しのスポットということでご紹介していただきました。さあ今日はですね、矢吹さんとどちらに行こうかなということでこれからご紹介していただくんですが、聞いてる皆さんもですね、想像しながら、皆さんが知っている場所がもう結構出てきますのでね、簡単にこう想像できると思いますので、自分の頭の中で描きながら一緒に歩いていただければと思います。さあ矢吹さん、スタートしていきたいと思いますが、今回はどちらに行きましょう。
はい、今回は遊行寺周辺の続きとして、大義里地区にある諏訪神社と観音院、それから船玉神社をご紹介します。大義里の諏訪神社は遊行寺と東海道を挟んで向かい側にあります。ここは遊行寺を創建した鈍海上人が寺の守り神として信州の諏訪大社から誕生したのが始まりです。祭神は武南方富の命と八坂富の命です。元禄の頃まで社殿が今よりも低い位置にあって、遊行寺の方を向いていました。そのためか神社の前で下馬しない者は落馬することが多かったといいます。そこで社殿を今の高い位置に移して南向きにしたところ、それ以降はその災いもなくなったと言います。明治の神仏分離令で諏訪神社は遊行寺から分離独立しました。今でも遊行寺とは強い結びつきがあるんですよ。春秋の例祭には明富輿が遊行寺に登行します。その返礼として、毎年元旦には遊行商人が諏訪神社に参拝して供え物を捧げる奉幣の儀式が行われます。境内には大黒天社があり、財宝、商売繁盛の神様である大黒天が祀られています。この大黒天は新春恒例の江ノ島藤沢七福神にも選ばれていますね。
さあそして本殿の脇にあります四字剣展示館というのがあるんですけれども、これどういったものになるんでしょうか。
江戸時代から伝わる四神剣が展示されています。四つの神、四神とは中国の神話で天の四方を司る霊獣です。四つの獣の四獣とも言い、東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武のことを言います。江戸時代にはお祭りの際に必ず使われたそうです。ここに展示されている四神剣は剣の穂先に霊獣が乗っている珍しいものです。この展示館には大義里の地名の発祥を示す大きなノコギリも展示されていますね。
大きなノコギリ、ちょっと気になるんですけれども、今お話にありました大義里というこの地名なんですが、今出てきたこの大きなノコギリにこう由来するものなんでしょうか。
はい、戦国時代、遊行寺の門前付近に大きな縦引きのノコを使って丸太から板や角材を作る製材職人の大義里引きの集落があり、そのため大義里という地名になったと言われています。普通一般には大きなノコギリと書いて小賀、小賀くずの小賀なんですよね。小賀とか大賀と読みます。藤沢以外でも小賀、大賀と読む地名はあったようですが、大義里と読む地名は藤沢だけのようですね。大義里引きの棟梁として代々船窪に住んだ森木之助は小田原北条氏に仕えました。そして玉縄城の築城や軍役、船大工、それから遊行寺の維持管理や街道の整備、天満役などを務めました。江戸時代になっても森家は大義里町の名主になるなど、藤沢宿の発展に大きく貢献しました。
大義里ってなかなか読むの難しいなと思っていたんですけれども、まあ、こうやって由来を知るともうバッチリ大義里って読み書き皆さんもできるようになると思いますし、地名っていろいろなこう思いがあったり、ね、そういったこう歴史をやっぱり背負っているんだなということを分かってきますよね。さあ諏訪神社が出てきましたけれども、ということで次は観音院になるんでしょうか。
はい、遊行寺坂を降りて左手にある観音院に行きましょう。その観音院の手前、坂を降りたところの丁字路は、東海道から分かれて鎌倉の雪の下へ通じる旧鎌倉街道、鎌倉道の分岐点なんですね。さて、観音院ですが、ここは高野山金剛峯寺を総本山とする 小木真言宗のお寺です。鎌倉三大将軍の源実朝が建立したお寺で、本尊は不動明王、藤沢宿最古のお寺の一つです。江戸時代の初めに幕府により仏教の学問所である壇林に指定されました。幕府から朱印地三国七都を賜って、かつては末寺が14もある大寺院であったそうです。境内右奥には三島神社があります。ここは社殿が回転する珍しい造りになっているんですね。中に経典が奉納されていて、普通はお堂の周りを人が一周するのですが、社殿を回転させることで経文の御利益があるとするものです。残念ながら現在は安全上の理由で動かすことはできません。また観音院は江ノ島藤沢七福神の一つ、長寿、健康、幸福の御利益がある寿老神を本堂に祀っています。
もう続々と皆さんが知っている場所が出てきていると思いますけれども、改めてこういった歴史を知るということ、皆さんに楽しい時間今過ごしていただいていると思います。さあ、諏訪神社を出て観音院が出てきました。ご紹介していただきました。さあ、ということは矢吹さん、続いては船玉神社になるんでしょうか。
はい、観音院を出て境川に架かる藤沢橋の手前の道を左に入ります。この境川の左岸に沿う道、これは川名笛田を通って長谷へ通じる、これも旧鎌倉道です。滝川に架かる船玉橋を渡って少し行くと、右手に船玉神社があります。船玉は船の魂のことで、船の中に守護神として祀る神のことです。祭神は大和尊の御事の沖先、音立花姫の御事です。大和尊が東北の恵比寿を征服する統制の時、渡ろうとした浦賀水道が荒れたので、海人の怒りを鎮めるために御事に代わって海に身を投じました。この故事から船の航行安全を守る神として崇められるようになったといいます。この地は源実朝が宋に渡るための船を作る木材を近くの御部山から切り出したところと伝えられ、そのため乗船成就、海上守護を祈願して勘定されたと言われています。当時の滝川は現在よりも水量が多くて、大木でも流すことができたといいます。
境川に関してもちょっと最後に出てきましたけれども、今とやっぱりちょっと様子が違う川の様子も少しねご紹介していただきました。じゃあ今お話がありましたけれども、源実朝は宋にこれ渡ろうとしたんですかね。
はい、ちょっと面白い話をしましょう。鎌倉時代、東大寺の大仏の再建に尽力した陳和慶、もしくは陳和慶という中国の南宋出身の後人がいました。その陳和慶が源実朝に拝謁して、前世で将軍は宋の硫黄山の長老で、私はその門弟でしたと語ります。すると以前夢の中に現れた高僧に同じことを言われていた実朝は、その陳和慶の話を信じます。宋の硫黄山への参詣を思い立ちます。実朝は陳和慶に宋へ渡る空船の建造を命じます。御部山から切り出された木材がこの船窪から鎌倉へ送られます。翌年船は完成したのですが、なんと浸水に失敗、その後は由比ヶ浜で朽ち果ててしまったそうです。ここ船窪は御部山と境川との間の狭い地域ですが、貝塚や横穴式の遺跡があるなど、古くから人が住んでいました。鎌倉から戦国時代にかけて、先ほどお話しした船大工でもある大切引きの職人が集まって住んでいたことや、船玉神社があるなど船と関係がある土地だったことから、船久保という地名がついたという説があります。江戸時代には川船の発着場所となり、乗客や積み荷で賑わって、対岸の蔵前通りの菓子とともに栄えたそうです。もう一つ、船玉神社の旧鎌倉街道を挟んだ住宅の裏側の階段を上ると藤井稲荷があります。藤井稲荷は御部山の西の外れに位置する藤沢宿最古の稲荷です。昔境内に藤の大木があり、この藤が西の谷に這い広がって花が咲くと、紫の雲、紫雲たなびくごとくになった。
これって最初の本当に一週目にご紹介していただきました藤沢の名前の由来の一つになったっていうことになりますか。
はい、その通りです。
どんどんこうやって矢吹さんつながっていきますね。 に面白い話がいっぱい出てきております。さあ次回はどういったところを矢吹さんご紹介していただけるんでしょうか。
は
い、
次回はですねもう一つのスポットである義経伝説が残る白旗神社周辺を歩きます、
うん、ということで告知もしていただきましたよ。ぜひ皆さん来週も楽しみに聞いていただきたいと思います。さあ今月はですね本当にいろいろなお話が聞けて楽しい時間皆さんにお過ごしいただいていると思います。2024年スタートしたばかりのこの藤沢歴史探訪、今月は藤沢宿を歩こうテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます矢吹さんです。矢吹さんにはまた登場していただいていろんなお話聞かせていただきます。告知をしていただきましたように白旗神社周辺を巡るということです。来週もこの時間一緒に歩いていきましょう。矢吹さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。